ましょう。
ハレルヤ。
立ち上がって祈りましょう。この主の方にある御言葉を大胆に告白して、ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。天は大いの牛を飾ることができるなら数えてください。また彼にはあなたの子孫はあのようになります。天のお父様、ありがとうございます。どうぞこの御言葉通りになりますように。消防の聖地上の使用会に先頭宣教師を派遣する教会となりますように。イエス様、ありがとうございます。お父様を感謝します。天のお父様、感謝します。保育イエス様、介護本、また保育幼稚園を届けることができますように。天の様、二重目線の役目、あなたを起こしてくださるように。1時間以上の聖書のご少女、さらに生徒たちが御言葉を喜ぶ御言葉通り生きるものでありますように。御言葉を体験しますように。新しい出会いでありがとうございます。前後ろのこの土地が与えられますように。24時間のお父さんと礼拝の大なる場所となりますように。あなたのためにスライドを覚えてください。世界中から約束の地に帰ってきたことをありがとうございます。天のお父様、どうぞあなたを豊かに豊かに用いて導いてくださいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ今日も生徒たちが御言葉を通して恵みを豊かに受けることができるよう主を助けてください。どうぞ家族先生が皆救われますよう、あなたのためにスライドを覚えてください。世界中から約束の地に帰ってきました。天のお父様、どうぞ彼らが救われますように。ユダヤ人と幼稚がイエス様にあって一つとなり、そして主を迎えに来てくださるようお願いいたします。主をありがとうございます。感謝します。御手に委ねて祝福しております。アーメン。さあ元気よくテーマソング賛美しましょう。遠方の市教会地域区域を祝福します。どこにあっても一致した心を持って日本のリバイバルの栄光を守り助けることができるようにお願いします。これからの全てを委ねイエス様の名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。イエスの名で愛します。お互いご名称をご挨拶ください。感謝します。先週ですね、火曜日にこのところでギャザリングという、台湾からも香港からも兄さんおいでになっておりましたけど、この正解が持たれました。私はまだこの大会がよくわからないので、あまり積極的ではなかったんですけど、会場を貸してほしいということでしたので、どうぞどうぞと言って、この用いていただきました。そしてですね、その時にこのダミアン先生というこのエジプト人なんですけど、カナダに住んでいらっしゃって、お医者さんなんですけどね、神様に召されて今この牧会者となり、この世界を今導いていらっしゃる器です。 この方がですね、この入ってこられまして、そしてこの牧師室でいろいろお交わりをしておりましたときに、私にこうおっしゃいました。先生、私がここに入ってきたときから神様にいただいた御言葉があります。それがずっと私の中で燃えるんですけど、先生はそれをお受けになりますかとおっしゃいましたので、もちろんですよ、どうぞお話しくださいと言っていろいろ話してくださいました。その言葉がですね、先ほど読んでいただきました創世記の28章の言葉ですね。父アブラハムが掘った井戸、その井戸をこの敵がフェリシテ人がそれを埋めました。なぜ、あまりにもアブラハムとその一族が祝福されて、どんどん羊が増えるし、子孫も増えるし、もう種をまけば100倍実るしですね、何をしても発展するので、このペリシテ人の人たちがですね、この井戸を埋める、井戸を埋めるというのはどういうことですか。死ねということですよ。この日本ではまあ大したことないんですけど、イスラエルは全く砂漠地帯が多いんですから、年間降雨量が 1% ですからね。もう井戸が命なんです。で、井戸を掘ってそこの水が出るようになったら、その周りで羊や人々が生きていくんです。一族老頭が生きていくんです。だから生活が全部井戸中心ですよ。井戸を離れたらもう水がない、草がないから生きることができません。なのに敵は妬んで井戸を埋めたんです。で、そのアブラハム、お父さんのアブラハムの時代に、アブラハムが亡くなった後、敵がその井戸を埋めたんですけど、その子供イサク、この息子がですね、もう一回その井戸を掘り返しました。そして泉がどんどん溢れるようにしたという、このお話が旧約聖書の中に出てきます。で、この御言葉が私に示されました。で、ここは先生、井戸があります、そして泉が溢れています。もう啓示の泉が、神様の啓示の泉が溢れています。神様はこれを掘れとおっしゃっています。だからこれを掘り出して、そして泉がどんどんどんどん溢れるようにして、そしてその聖霊の働きで日本中の教会が一つになりますように。そしてですね、この日本が神の国として発展していきますように。また日本からこのイスラエルに向かって宣教の軍団がどんどん送り出していかれますように。神様はそのようにこの示しておられます。で、先生は今まで女帝、女の将軍、そんなにすごくないと思うけど、のようでしたが、今度は母にします。で、母と将軍どない違うんですかと言ったら、まあ、リーダーはですね、この人々を導いて先頭に立っていく働き、これがリーダーですけど、母は相続させる、命を与える、自分の持っているものをどんどん与えていくんだと、そういう働きが先生に与えられています。受けますかとおっしゃったので、もちろん受けますと、受けるんですけど、なぜ受けるかと言ったら、もう古くから来ている信徒さん分かるんですけど、私たちこの今歌いました泉の歌ですね、これは今天に行きましたけども、大久保長老様が死ぬ時に神様から与えられたビジョンですね。泉がドカーンドカーンと湧き上がっている。みんなそれあんまり気づいてない。それを気づくように、その泉に浸ればですね、みんな病気が癒され、罪から清められて、そしてもう神の子らしくどんどん成長発展していくように、また世の光になります。から泉を受け入れなさい、そういう予言をしていきました。その後ちょっと精神的に弱い、ちょっとノイローゼっぽい姉妹がいらっしゃってですね、この方はクラシックピアノをしている人で、まあ、非常にピアノが上手でしたね。その人が夢を見ました。天井からピアノが落ちてきた、食べなさいという声が聞こえたので食べた。夢ですから、本当に食べたと思わないので、ね、夢ですよ、食べた。そうするとですね、曲が湧いてきた。で、彼女はクラシックピアノしてる人ですから、シャフができる人で、起きてすぐとジャーッと書いた。そして眠ったらまた次の晩 夢を見ました。またピアノが天から落ちてきて、食べなさいと言った。でそれは食べた。そしたら今度は死が湧いてきた。でまた朝起きてそれをジャーッと書いた。それは私がどなしてピアノ食べたんですかと聞いたら、食べたんです。どなしてか知らないけど、とにかくピアノが落ちてきた、食べたんですって。そしたら死が湧いてきました。でその死が、その死と曲を合わせたらぴったりだった。それが泉の歌ですね。先ほど歌った歌です。あの歌は神様作詞作曲です。アメン。人間が作詞作曲したものではありません。まさしくですね、もう長老様の予言とこの歌詞がぴったり一致しました。そして神様は、この元は椎茸倉庫におりましたので、雨漏りがひどくてですね、築80年くらい経っててですね、もう大変だと、虫がプンプン飛んでくるしですね、もうカビだらけで咳はするし、大変なところにいたんですけど、でも私が教会去らせたら、神様が中央に行け中央に行けとおっしゃって、私は中央と言ったらもう大阪駅のことだと思うから、一生懸命大阪駅の周りを探したんですけど見つからない。でですね、あんまり雨漏りがして、もうバケツひっくり返したように雨が降ってきたので、雨漏りです。もはや雨漏りと言わないんでしょ。もうこれはもう建物が崩れるんだと思いましたから、信徒が被害を受けないうちに出なくちゃと思って、その時はですね、ここしか空いてなかった。ここだけが空いてで、どうします、私が雨漏りしないんですかって笑いましたね。雨漏り しませんよ。雨漏りしない、ほんなら出ましょう。もうそれ以外何も見なかったんです。雨漏りしない、出ます。とにかく雨漏りしないところに出て、そこでまたゆっくり探しましょうと、そう思ってですね、ここでできました。で聞いたらですね、西成とまた学校出して、中央からえらい離れてホームレスタウンで、もう世界的に有名な、日本人であれば西成と言ったら知らないことはないというですね、そういう場所にあると聞いて、予言では中央と言ったのにな、ここに来たらいくら雨が降らないと、盛らないと言ってもあんまり果てすぎると思ってですね、私自身はもうめちゃくちゃ絶望してたんです。早く出ていかなければならないと、早く中央に行かなければならないと、そう思って出てきたんですけど、ここに出てきてみるとですね、なんとここがすごいとこで、歴史的に中央だった。ここは竹の女王3000坪の大豪邸だったようですね。3000坪の土地で、ここにお茶室がありですね、この日本の茶道を大成した竹の女王、この方はですね、京都が本当の住まいがあるんですけど、なんと皆さん、ここに泉が湧いたんです。あまりにもその水がいいので、京都の家を捨てて、わざわざここに家を建てて、竹の女王がここで茶道を完成したんですね。でもちろんここに秀吉がやってきました。そして利休もやってきました。そして秀吉はその前の天神に、拝みながら天神信仰を待ってたようですね。それもあった。そして日本を統一していきました。ここはですね、今はもうホームレスタウンですけれども、昔は政治経済文化の中心地でした。それが分かってですね、ああ神様中心というのは、なんか駅で、なんかその地図で中心じゃなくて、政治経済文化の中心ですか。私はそれでここに腰を置き始めました。それから神様、私がここに来た理由は何ですか。だからもういろいろいろいろ祈って、そして生徒たちをどんなに導いていくんですか。それずっと祈ってました。そして神様、今私がいろいろ分かって解釈した、これが正しいですか、正しくないですか、もし正しければちょっと預言者を送って、そして預言者を通して、語ってください。これを私はずっとそう祈ってたんです。ここに来た時からそうずっと祈ってました。まさかこのダミアン先生がそうだということは知りませんでした。でもですね、このダミアン先生がここに来られて、そして、先生、ここに井戸があります。永遠の命、啓示の井戸が湧き上がっています。それをもっと溢れさせなさい。 もっと溢れさせなさい。そして、そして私がその過去のことを言ったんですね。そしたら、そうですね、5、6人かい他の牧師先生もついていらっしゃってて、みんなね、うわ、鳥肌が立つ、ラミア先生も、おお、私もすごい、まさかそういうこととは知らなかったと言って、そしてですね、このラミア先生がそうおっしゃいます、とにかく、あなたを十字架にかけなさい、十字架にかけて、そしてここに泉が湧くようにしなさい。で、私が、実はここに、秀吉という人が来ていたら、ラミア先生、秀吉ご存知でしたね。日本近教、キリスト教を弾圧した最初の人でしょって。そうです。秀吉がここに来て、お茶を飲みながら、そして、このキリスト教宣教師追放令を出した最初の人です。そして彼は日本を統一して、日本からキリスト教の名を消すようにしました。それまでは信長はキリスト教をものすごく擁護したんです。あっちこっちに神学校を建て、あっちこっちに礼拝堂を建てて、そしてもう熱く宣教師たちを厚遇しました。最初は秀吉もこの大阪城はですね、宣教師と高山右近にだけ全部見せたというんです。他の武将には見せなかった。それくらい宣教師と高山右近は秀吉や信長の信任が厚かったんですね。それくらいクリスチャンは信頼されていたんです。で、信長はもちろんもう一級の扱いをしたんです。だから信長は比叡山とかお寺をもう焼き払いました。嘘つきだと、神でもないものを神と言ったと、そう言って彼は神社仏閣を焼き払ったんですけど、そして擁護したんですけど、秀吉が天下を統一した後ですね、いろんな残言が入ってきました。まだ当時のクリスチャンたちも行き過ぎたところはありました、一つ例を挙げればですね、仏教徒たちがもう神社仏閣を焼き払われると、彼らは彼らなりの仏像とかそれを大切にしているわけですから、それを集めてですね、洞窟に隠したりいろいろして逃げるわけですね。そうするとそれをわざわざ探しに行って、そしてそれをぶっ壊して焼いたと。からクリスチャンたちの間違った行い、全てが正しいことではなかった、そういう行いもあった。そしてまたこのいろんなこのマニラとか、それから、オランダとかポルトガルとかローマとか、いろんな国からたくさんの宣教師や人々が来てるんでしょう。またいろんなニュースが入ってくるんですね。そのようにすると、当時のヨーロッパはこのどんどんどんどん領地を拡大していって、そして獲得した後、みんなクリスチャンを後教会を建てた、後教会を建てた。ところがですね、日本に来るとその話がひっくり返った。クリスチャンを送って日本を占領した後王様を送ると、こういう残言が秀吉の耳に入ってきました。で、多くのキリスト教を反対する武将たちはですね、もう必死になって秀吉にもう悪口を言うわけですね。でもいろいろ調べてみるとですね、この日本にいる宣教師たちは宣教師は武器を持ちませんから、その国を占領するなんてことは絶対できないんです。で、今たくさんの書簡集がこのローマの皇帝法王のところに送られて、それが第一級資料としてこの翻訳されているんですけど、それを読むとですね、こう書いてある。日本を占領してはなりません。日本に王や軍隊を送ってはなりません。日本はそういう民族ではない。たとえ他国が来てもそれではいはいと言って占領されるような民族ではない。ものすごいこの秩序正しく、そして権威だって、しかも非常にこの優れた知性に優れた民族だ。信長、秀吉、いろんな諸大名に占領してみるけれども、あまりにも鋭い質問が出てくるから、もうポヤポヤの宣教師ではダメなので、一級の宣教師を日本に送ってくださいと手紙書いてる。決してこの国は支配できないと書いてる。だからこの宣教師たちがですね、日本を支配するとか占領するとか、ポルトガルやローマとかがそういう考えは全然なかったんです。ところがそういうふうに懺悔した。からこの日本を占領した統一した秀吉にとってはですね、自分より上に 自分より崇められる方があってはならない。それが彼の恐れですね。トップになった者の恐れですね。やがて彼は自分を神だというようになるんです。秀吉は自分を拝めというようになるんです。だから秀吉はそのように石田三成をはじめですね、反対派の残言を聞いて、そしてだんだんだんだんキリスト教を恐れるようになるんです。そして彼はついに宣教し、この追放令を出すんですね。そしてその時はそんなに厳しくはなかったんですけど、さらにだんだんだんだん厳しくなっていって、いよいよ徳川家康の時代では完璧にこれが葬られてしまいます。で、26世人ですね、これも秀吉が出したものです。から確かに秀吉を通して聖霊の泉が埋められました。イエス・キリストというだけで殺される時代が260年続いたんです。もう約300年近くですね、日本はこの明治に至るまでこのキリスト教が弾圧されました。確かに井戸が埋められた。これを掘り返しなさい、これを掘り返しなさい。そして秀吉はこの罪の力、悪霊の力によって日本を統治したんですけど、聖霊が湧き上がってくると聖霊様が日本を一つにします。一つの教会にします。そして聖霊様がこの国を神の国にします。それはイザヤ書にそう予言されています。火の昇るところから火の沈むところまで、やがて火の昇る国から素晴らしい宣教団がイスラエルに向かって進んでいきます。トム・ヘスはですね、詩編の19編、この神は太陽のために、火のために幕屋を天に設けられた。太陽は花婿がその この婚礼の部屋から出てくるように、勇士がその道を競い走るように、地の果てから地の果てに、東の果てから地の果てに登って、その温まりを被らないものはない。で、この火の昇る国、これが日本です。もう彼はそう言って泣きました。アメリカ人で今ユダヤに住んでいらっしゃる人ですけど、そのようにですね、皆さん、この終わりの時代に日本が全世界に宣教師を派遣するという、また全世界に向かって世界中の火、この世界中に光となるというですね、そういう予言はあちこちでなされているんです。そしてまさにその時が来ています。そして私たちの教会はその一つの使命を果たします。だから確かに神様、ここに私たちを導いてこられました。ここで私たちがすべきことは、24時間祈りと賛美と礼拝の絶えない場所にします。そして聖霊がどんどん湧き上がってきて、その聖霊があふれあふれて日本がリバイバルしますように、これが神様の御心だということが確認されたので感謝します。というわけで今日はこのメッセージをいたします。はい、集法を開いてそのメッセージのところを読みましょう。地方の真ん中、はい、かつての政治経済文化の中心であったこの地には京都よりも良い水が湧き上がっていたので、竹の女王はこの地に移り住み、茶道を大成させていきました。そこに秀吉が来て天神参りをし、利休にお茶を立てさせて飲んでいたようです。天下を統一した彼はキリスト教が栄えるのを妬み恐れ、やがてキリシタン禁教令を発布し、キリスト教団弾圧を始めました。ちょっと字が違う。命の泉が埋められたのです。主はこの言われあるうちに主イエスキリスト教会を導いてください。再び井戸を掘るように命じられました。主は永遠の命に至る命の泉をあふれさせ、日本中の教会を一つにし、全日本を神の国へと変えてくださるためです。どうすれば井戸を掘り返すことができるでしょうか。アーメン。一つその御言葉を創世記読みましょう。26章10節どうぞこの御言葉に線を引いておいてください。これが私たちの教会のこれからの使命です。はい。イサクは その地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。はい、開けました。創世記26章12節。ページは何ページですか？32。創世記32ページ。はい。開けられない人、どうぞ開けて、助けてあげてください。とても重要な、私たちの教会に与えられたレーマですから、赤線引いてください。創世記26章12節。はい。イサクは、その地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。このように主が彼を祝福されたので、彼は富み、またますます栄えて、非常に裕福になる。羊の群れ、牛の群れ、および多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。またペリシテ人は、彼の父、アブラハムの時に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸を塞ぎ、土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりもはるかに強くなられたから、我々のところを去ってください。イサクはそこを去り、ゲラルの谷に天幕を張って、そのところに住んだ。そしてイサクは父アブラハムの時に人々の掘った水の井戸を再び掘った。アブラハムの死後、ペリシテ人が塞いだからである。イサクは名をつけた。アーメン。はい、そこにありますように、あまりにも栄えるのでそれを妬んで井戸を埋めたってあるんですね。秀吉があまりにキリスト教が栄えるので、それを恐れ妬んでキリスト教を宣教し、バテレン追放令を出しました。そしてついに聖霊の井戸を300年近く埋めてしまいました。今もちろんあちこちで多くの民が祈りですね、北海道から沖縄までたくさんの教会が建てられています。でもさらに私たちはこの地、この地に連れてこられましたから、特別にこの使命を覚えて、今からさらにさらに永遠の命の水がぶわーっと溢れて、全日本に精霊が溢れていくように、そのビジョンを持ちましょう。この長老様の遺言といい、この賛美の歌といいですね、またこのダミアン先生のこの予言といい、まさしく完全に一致しましたので、もうこれで私は迷いません。これでこの教会はこの方向に進んでまいります。皆さんもその方向をいつも持ってください。そしてそのところに線を引いておいて、主イエスキリスト教会の使命と書いておいてください。で、毎日この御言葉を持って祈りましょう。埋められた井戸を掘り返す、これが私たちの教会の使命です。はい、では一体井戸を掘り返すためにはどうしたらいいんですか。どうしたら井戸を掘り返されるんですか。第1番、井戸には水のある井戸と水のない井戸がある。これを私たちはまず知らなければなりません。井戸は掘っても水が出てきてない井戸があるんですね。はい、第2ペテロ2章1節。第2ペテロ2章1節。新約聖書です。第2ペテロ2章1節。はい、ページ言ってください。
373、
はい、373ページ、373ページ、新約聖書373ページ。よろしいですか。新約聖書373ページ、第2ペテロの2章1節です。はい、ご一緒に。しかし民の間に偽預言者が起こったことがある。それと同じく、あなた方の間にも偽教師が現れるであろう。彼らは滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して、速やかな滅亡を自分の身に招いている。大勢の人が彼らの放縦を見習い、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。彼らは貪欲のために、還元を持ってあなた方を欺き、 理を貪るであろう。彼らに対する裁きは昔から猶予なく行われ、彼らの滅亡も滞ることはない。はい。偽教師、一旦真理をまっすぐに語らない、そういう教会が増えてくる。そういう教会は命の泉はあふれていないんです。いたんですから。ですから私たちがこの聖霊様をあふれさせるようになるためには、この教会は何よりも真理の御言葉が主張されなければなりません。自分の貪欲とか利を貪るものがあってはならない。富や地位や名誉を受けてイエス様を信じて、そういうものが入ったからといって、それで富や名誉を喜ぶような信仰生活を持ってはいけないということです。アメンですか。私たちが喜ぶのは主です。アメン。私たちはあくまで神様を崇めます。アメン。はい、ずっと抜かしまして2章10節。はい。特に汚れた情欲に溺れ、肉に従って歩み、また権威あるものを軽んじる人々を罰して裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのである。皆さん、この御言葉は全て教会に語られている御言葉なんですよ。教会の中でも相変わらず情欲に溺れて、肉に従って肉的な信仰生活を送っている。権威を尊ばない。全ての権威は神様がお与えになりました。その権威を通して祝福が皆さんにあふれるためです。体の肩や腕や必ず権威があります。教会も牧師、長老、安守、執事、執事、そのように権威があります。その一つ一つを尊んで、その働きが互いに一致して神様の栄光を表すように私たちはする必要があります。ただ集まって、ただ信じた人が集まる右往の衆ではキリストの体は立て上がらないんですね。権威を尊ばなければなりません。はい。そしてずっと2章14節。はい。その目は淫行を追い、罪を犯して悪ことを知らない。彼らは心の定まらないものを誘惑し、その心は貪欲になれ、呪いの子となっている。アメン。皆さん、私たちの目標は天国です。アメン。神様の正義を第一に求める人でなければなりません。教会に来るということは第一に清くなる、清くなる、愛ある人になる。この地位や名誉はそれは捨てても、それは捨ててください。ほいで捨てたら貧乏なのか、なりません。神様は第一に清い人、愛ある人には必要の一切は添えて与えるとおっしゃいました。私たちはそういうものをいちいちイエスの名で求めることはしないんです。そんなものは求めなくても必要の一切は添えて与える。だからまず第一、神の国と神の義を第一に求めなさい。天国に入る正義を第一に求めなさいとおっしゃいました。これは汚れた情欲に溺れ、教会の中に罪があってはなりません。罪人は来るとこですけど、来たら悔い改めて清めないといけない。どうぞですね、罪を犯したからもう私は教会行けないと思ってはいけません。どんどん教会に来てください。いろんな人が教会に来るんです。でもメッセージを通して、賛美を通して、神様の臨在に触れた後、人々は清められます。もう情欲から解放されるように、物欲から解放されるように、名誉欲から解放されていくように、そうなるために皆さんは教会生活を送っています。だから私たちが教会に来てるから、信仰あるから井戸があるんだと思ってはならない。水のない井戸もあるんだということですね。それはそのように情欲に溺れたり、金銭や富や名誉を求めたり、そういうところには聖霊の命の泉は湧き上がっていないということです。はい。ずっとして2章17節。はい。この人々はいわば水のない井戸、突風に吹き払われる霧であって、彼らには暗闇が用意されている。アメン。これ香港の中先生という先生、香港で一番大きい教会の先生ですけどね、こうおっしゃったって。あ、なるほどなと思う。韓国は祈れば祈るほど教会が分裂する。台湾は祈れば祈るほど教会が仲良くなるんだそうです。インドネシアは 祈れば祈るほど教会が大きくなっていく。日本の教会は祈れば祈るほど孤立していく。なんでって言ったらね、まあ当たらずとも遠からずだなと思うのは、韓国人はもう韓国の人いらっしゃるんですけど、3人おったら4人王様というこの民族的性格があるんですね。ナンバーワンを求める人が多い。全部ではありませんよ。どこの国も全部ではないんです。どこの国も言っときますけど、素晴らしい人は素晴らしい。どこの国も最悪の人は最悪です。心配しなくても、素晴らしい人ばっかりという国は一つもありません。日本でも最悪の人いっぱいいるんです。最高の人もいっぱいいます。韓国も最高の人いっぱいあります。最低の人いっぱいあります。私が韓国で一番尊敬する人はシュン、なんとかシュンオミという、日本が攻めた時にですね、日本の大将と一緒に海に落ちて死んだ人ですね。韓国の戦うために、素晴らしい敵ながらあっぱれのこの武将ですよね。どの国でも素晴らしい人は素晴らしいんです。これを全部とそう思わないで、これ中先生が言ったんやから、私が言ったんですがだからね、ナンバーワンを求めてはいけないということです。ナンバーワンなる必要はないでしょ。誰と比べてナンバーワンですか。そういうのを比べるから、だから大きくなって教会が競争するようになる。教会は競争してはならない。競争して、そして勝ったじゃ負けたじゃと言っても、だんだんですね、もうそれ勝った負けたで心が喜ぶようでは、すでに信仰が狂ってるでしょ。私たちは神を喜ぶものでなければならないのに、いつの間にか信仰が曲がっていきますから、井戸はあるんですけど水がない井戸になっていく。だから私、皆さんの中にも日本人でもナンバーワン求める人たくさんいるんです。あなたの会社で、あなたのどこかでナンバーワンを求めてはいけません。私たちは人と比べて人より秀でる必要がないんです。本じゃオンリーワンか。日本はどっちかというとオンリーワンですね。なんか歌詞も歌ってたオンリーワン。あのレコード買わないようにしますもちろん確かにね、全ての人は尊いんです。場所でさえオンリーワンで歌ってるんですよ。皆さん知らなかった。場所も俳句にそんなのがあるんです。のにたくさんの花があるけれど、みんな一つ一つが尊いんだというようなね。そうです、オンリーワン、それ重要なことです。だけどオンリーワンがちょっと曲がってくるとね、誰とも付き合わなくてね、私一人が神様とつながってたらいい。人のことを全然気にしない。私は私、あんたはあんた、ニートですね。日本人にニートが多い理由、オンリーワン思想が行き渡ってる。確かにニートってアメリカ、中国、韓国ないんですって。ないやろね。ないと思うわ。日本はね、めっちゃニートが多い。このためにどんだけ皆さん国家予算が使われてるんですか。もう私、私だけ、私で、だんだん外に出て人と付き合わない。これはいけません。これも正しくないんです。私たちは確かに一人一人は尊い、一人一人は尊ばれるべきですけど、一人一人で人間が生きることはできないんです。アメン。あら、じゃあ何がいいんですか。ナンバーワンもダメ、オンリーワンもダメ。ワンバディです。一つの体です。私たちは一つの体になります。助け合って、それぞれが手は手の足、一つしか手はないんですけど、でも手は体全体のために働きます。口も一つしかないんですけど、口は全体のために食べます。だからクリスチャンはみんなオンリーワンが集まって一つの体を作ります。教会もまた競争してはいけません。世界中の教会が集まって、そして一つのキリストの体になるんです。オンリーワンでも、ナンバーワンでもない、ワンバディ、一つの体、これを目指しましょう。みんな一つの体です。だから皆さんは必ず祈るときに、すべての生徒のためにまず祈ってください。みんな体が全体健康でありますように。オンリーワンは自分だけなんです。自分だけ、自分だけ神様となっては 自分に刑事が来て、自分だけすごい予言が来たとして、誰とも交わらない。それ意味がない。それも死ぬんです。それも泉が湧き上がらないんです。ナンバーワンもオンリーワンもダメなんです。一つの体ですよ。まず、教会全体のために祈ります。あの人、この人のために祈ります。日本中の教会のために祈ります。世界中の教会のために祈ります。今私たちは各国のために祈れていることを感謝します。もはやイエス・キリストにあってはユダヤ人もギリシャ人もメカイ人もない、みんなキリストにあって一つの神の国の民です。だから私たちはどの国とも争わない、どの国とも戦争してはならない。私たちはもうこの地上から戦争がなくなるように、 IS が救われるように、シリアもイランも全部救われるように、私たちも涙流しながら断食しながら聖霊様が働いてくださったらそのようになりますから、私たちはそのように祈ります。ワンバディですよ、一つの体です。そうしたら泉が湧き始めます。この井戸から泉が湧き始めます。じゃあ私たちは一つの体になるにはどんなにしたら一つの体になることができますか。第2番目、信仰と希望と愛です。はい、第一コリントの手紙の13章、はい、13章12章31節、一番終わりからまず、はい、12章31節、はい。だがあなた方はさらに大いなる賜物を得ようと熱心に求めなさい。そこで私は最も優れた道をあなた方に示そう。はい、何ページですか。すみません。271ページ、新約聖書271ページです。みんな一緒に読みましょうね。はい、新約聖書271ページ、はい、開けましたか。はい、もう一回読みますよ。第一コリント12章31節、はい。だがあなた方はさらに大いなる賜物を得ようと熱心に求めなさい。そこで私は最も優れた道をあなた方に示そう。で、13章1節、はい。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また、読んだ2節が飛んだ、すみません、はい、飛ばして、たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる式とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。すごい言葉ですねこれ。皆さん、愛って何なんと、そう思いませんか。全財産渡しても、体を私死んでも、相手のために死んでも愛なく死ぬ人がある。全財産を施しても愛がなく財産を施す人がある。それはありますね。自分の名誉のため、自分の満足のために慈善事業をする人はたくさんあるんです。そういうことは全部無駄ですよって。問題は心です。心は愛は、はい、4節、愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、無作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そして全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える、はい、愛はどういうことですか。全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、信仰と希望がここに入ってますね。愛は情け深い。これ全部備えてる人ほとんどないと思う。この愛はどんな人に対してもという意味ですよ。敵に対しても 情け深い。あなたを殺す人、あなたを貶める人に対しても寛容であり、あなたよりはるかにもう立派で、はるかに大金持ちでも妬むことをしない。愛は高ぶらない。皆さん怒りたいものいっぱいあっても何にも怒るものない。無作法しない。いろんな何があっても瞬間瞬間私たちは自分の利益を求めるものですが、そういうことをしないというんです。すごいですね。これが愛です。こういう愛がなくしてお金を施したり、体を焼かれるために渡したり、予言したり、信仰で山を動かしても、こういう愛がなければ全部無です。しないのと同じですと書いてあるんです。そしてずっと終わりに何と書いてあるんですか？はい。13章13節。はい。このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。はい。私たちが体全体一体となるために、教会が一体となる、家庭が家庭で一体となる、会社は会社で一体となる、まだ世界中の教会が一体となるためには信仰と希望と愛、この三つが必要ですと聖書は言っている。そうしないと泉が湧き上がりません。信仰、誰に対する？神様です。アメン。神様を信じるということは真理の御言葉を信じます。アメン。皆さんが家庭でも会社でもどこでも御言葉がなりますように、御言葉を主張します。アメン。決して人間の言葉とか人の主張とかそういうことを主張しません。から、もうあの国あの国をやっつけましょう、もう武器を買いましょうと言ってもいいえ、平和じゃないといけない。殺しながら平和はできません。剣を持つ者は剣に滅びます。だから日本軍部をするだけの金があったら貧しい国にあげましょう。もう皆さん軍部をするために何百億かかりますよ。そのお金をね、あの貧しいアフリカに捧げたらどんだけ世界中が尊敬してくれるでしょうね。日本はミサイルを持たない、日本は武器も持たない、日本は一切戦わない。その代わりそれに使うお金は貧しい人々に捧げます。アフリカのに道路を作ります。アフリカに病院を作ります。貧しいところに新幹線を引きますと言ったらいいのにねと私は思うんですけど、言わないな。憲法改正しましたから私たちは反対していかなければなりません。正しいことを言う人が国家に必要です。家庭に必要です。会社にも必要です。皆さんが神様を信じるならばどこに行っても御言葉を主張するはずですよ。アメン。だから信仰が重要だ。神様に対する信仰が重要です。家庭でもいろいろ揉め事あるでしょう。息子はあれ言う、娘がどうじゃなく反抗する、でもならぬことはなりません。これは真理です。きっちりお母さんは息子に言わなければなりません。きっちり娘にも言わなければなりません。親は親なんですから、何歳になっても親は親です。二十歳になったらもう親じゃないということはありません。私たちは死ぬまで親は親の使命があります。もう会社は社長は社長の使命があります。アメンですか？から信仰と希望と愛と、この三つがあなたの会社で学校で教会で立派に働いたら命精霊があふれます。精霊があふれます。どうぞ皆さん聖書を読みましょう。もう読んでください。聖書購読カードがあるでしょ。何度も何度も聖書を読んでください。そうすると皆さんの中に御言葉が入るから、いざ問題が来た時に聖霊様が御言葉をふっと思い起こさせてください。そうするともう想像もできないアイデアが出てくるんです。そう、もうあのコンピューター作ったのもユダヤ人だそうですね。とにかくこのガイドさんがおっしゃってましたけど、いざとなった時にユダヤ人が出す発想は破格的です。 誰もついていけない。神様はユダヤ人を特別偉く作ったんですか。いいえ、違います。ユダヤ人たちは聖書を暗記するから、旧約聖書を教えるんです。絶対真理を教えるから、もう真理がもう入り込んでる。神の言葉だ。もうそれは普通は脈絡がなくてもなんかわからないけれども、でもいざとなったら啓示があって御言葉が解き明かされてアイデアがキャッキャッキャッ。だからノーベル賞の3分の2はユダヤ人だと言われている。それは聖書です。神様が天地万物を創造されたから、神様が全てご存知ですよ。何が必要か、どうしたらいいか分かる。だから当然御言葉を大切にする人を神様は開きます。アーメンでしょうか。どうぞ皆さん聖書を読みましょう。聖書を暗唱しましょう。そして御言葉を語りましょう。御言葉を一日聖書にこう書いたり言わなくてもいいですよ。やっぱり愛が第一ですとかね、そういうことを言えばいいんです。やっぱり神はいいえ愛です。なんでなんでと言っても愛がなければ金ばっかりあってあなた幸せですか。幸せなわけないでしょ。金ばっかりあって幸せな人は私見たことない。どっちかというと金がある人の方が不幸よね。安心して眠れない。私なんかもうめっちゃ平安ですからね。もう何の追われるものもないし、もう泥棒が入ったら一生探してあげる。分かった、足りないのよっしゃ探したら総長も全部見せてあげる。どうやないでしょ。あんた間違ったよ。それでも隠してると思うなら探してあげよう。まあ、だから何にも怖いものないですね。先生お金貸して、みんな私が持ってると思うか知らないけどよく言われる。ない。あるくせにないと言ったらもう心が痛いでしょ。ないからない。でもうね、実に爽やかですね。選手はそう言ってるんですよ。もう選挙に行くときに財布お金出していけ、下着も2枚持っていくな、着の身着のままで出ていけ、必要なものは全部与える。私たちが神様の御言葉第一に生きたら必要なものは添えて与えるというのが神様の約束です。だから私必要なもの全部ありますよ。私買うときね悩まない。無駄なものも買わないけどね、必要と思ったらシャッと買う。財布考えない。あるかないかそんなこと知らん。私は必要だから必要です。でもね、不思議と与えられますね。もうだからそれがもうそのリズムの中に入ったら生活がものすごく楽しい、ものすごく楽ですよね。皆さん御言葉ですから、御言葉通り生きていきましょう。御言葉通り、御言葉を体験してください。本当神様約束通りだなということを体験したら、あなたの人生はいつも主を喜ぶことができるようになります。アメン。あなたが御言葉を体験したら泉が湧き上がりました。そうでしょ。ああ御言葉は真実だということを分かって、あなたは主を喜ぶことができます。アメン。必要よりも主を喜ぶことができるでしょ。うわすごい、主は私の必要をご存知だ、本当に聖書に書いてある通りやと言って喜ぶことができるんです。だから私たちがこの井戸を掘って泉を湧き上がらせるためには、あなたの家庭でも会社でもどこでも御言葉を信じて御言葉を語りましょう。そして御言葉に期待を置いてください。御言葉に期待を置いてください。皆さん、ヨセフは奴隷です。違う、囚人でした。ダニエルはね、一生捕虜だったんですよ。捕虜から解放されたことないんですよ。ずっと捕虜ですよ。だけど彼はいつも王様と共にあり、いつも国を動かしましたよ。ヨセフもそうでしたね。ヨセフは囚人で牢屋に入れられてたのに、牢屋でもいつも御言葉を語ったんです。いつも神様に期待しました。だからいつも牢屋の中でも奇跡が起こりました。 だから人々が、あの牢屋にいる人は確かに神様が共に生きている、あの人だったらできるでしょうと、外にいる人も牢屋にいる人を推薦したんです。おかしいでしょう、すごいじゃないですか。で彼が出て行ったらね、神様が7年これから豊作が来て、その後7年の大飢饉が来ます。まだ何も来てないのに、そういうこと言えます？王様に向かって。もしそうならなかったらお手打ちじゃないですか。でも彼は言ったんです。いつも神様と共に生きているから、神様の御言葉が分かるから。大胆にね、牢屋から出てきたばっかりなのに、王様これから7年豊作があります。その後7年の大飢饉が来ます。王様がどうしたらいいのから豊作の時に蔵をいっぱい建てなさい、そしてもう全部収穫物をどんどん無駄遣いをしないで全部蔵に収めなさい。まだ何にも起こってないのに彼言ったんです。そしてみんな細かいなという人もあったでしょうね、いろいろあったと思いますよ。でもとにかく蔵を建てました。そして大豊作をやってきたから、もうみんな必死になって蔵に収めます。もう無駄をしないように。そうすると7年が過ぎた後、7年の大飢饉がやってきました。その時はですね、この国の民は誰一人も飢え替わることがなかった。いくらでも蔵に貯めてあるから、もうどんどん食べさせて、余るほどあるからよその国から買いに来ます。お金がバンバン儲かります。からますますヨセフは王様にとろとく用いられるようになりました。どうしてこんなことが起こったんですか。彼は神の御言葉を信じて神様に希望を持っていたからです。神様に信頼を置き、神様に期待してたんです。神様がいたらできます。あなたは会社で言うことができますか。会社のピンチだって時、大丈夫です、神様信じたらできます、アホかって言われるでしょうね。平然のあなたの行いがちょこちょこやったら出てけって言われると思いますけど、何をこの大変な時に。でもあなたが大丈夫ですと言ったら、そうか、あなたが言うなら信じようと言われるような生活をしていてほしいと思います。皆さん、会社で常日頃の態度が重要ですよ。常日頃、家庭であなたの常日頃、本当にクリスチャンとして神様の御言葉を忠実に語り、神様の御言葉を体験し、そうしているならば、ちょっとあの人に言ってあなたの神様は何とおっしゃっているのか聞いてください、そう言われるような皆さんになりますよ。イエスの皆に祝福します。あなたの会社で家庭で命の泉があふれるようになるためには、その井戸をサタンが埋めて、イエスキリスト一つも言わなくして、イエスキリストに全然期待しない国家になってしまいました。これをもう一回掘り出すためには、あなたがあなたの会社で家庭でイエスキリストの皆を語らなければ、御言葉を語らなければ、精霊が働くところないでしょ。そうですね、そうですね。どんな病気も癒されますとまずあなたが言わないと。そうすると皆様、もしも私が言っても癒されなかったら、そう言うから癒されないんです。イエス様は癒されます。癒されなかったあんたの信仰は足りない、そう言ってもいいですよ。信仰があったら絶対癒される。去年とかのお葬式したの忘れましたけど、95歳くらいのお母さんが亡くなりましたね。97、92歳、何度もご臨終だったんですけど、いよいよご臨終になりました。でそしてですね、娘さんがポロポロ泣いて、先生もうご臨終です、もう息が止まりました、死んでるんやと私は思いましたけど、楽だった、心臓が動いて、息が止まって心臓が動くってどういうことと思ったんですけど、もう間もなく死ぬでしょう、息が止まったら。やっぱ先生って泣くから、 ほんならもう一回生きるように祈りましょう。もう一回です。何回も生き返ってるからね。で、イエス様もう一回、もう一回生き返らせてくださいと言って、祝福して祈りました。そしたら、その後生き返したんですね。そして、家族と物を言った。物を言って、いろいろ言って、そして朝、5時ごろ静かに天に召されました。だから、まあですね、神様祈りを聞かれる方ですね。本当にそのことが家族をすごく慰めました。もう一回、もう一回最後にみんなと話し合うことができ、別れができですね、もう92歳ですから本当に痩せて小さくなって、もう食べ物も何でもここ通らなくなったんですけど、通って、で病院のお医者さんがね、やっぱクリスチャンは違う、クリスチャンは全然他の人と死に方が違う、死に顔が違う、今年のクリスマスは行くと言ってですね、今年のクリスマスはそのお医者さんと看護師さんたちが来られる予定です。死ぬのもね、証ですよね。死ぬのも麗しい死に方をしてください。死ぬ時も輝いて死ぬ、うわー天国行ったあとね、誰が見ても思えるような、そういう死に様があります。神様を信頼する、神様に期待する、そして何があっても神様を愛するから御言葉を行う。神を愛するとは神の戒めを行うことです。神様の御言葉を行わないで神様を愛するということはありません。神様は皆さんがその会社でも家庭でもどこでも神様の御言葉を告白して御言葉を行えば、すぐそこに聖霊を送って奇跡が起こるように待っておられます。あなたが地上でつなぐなら私は天でつなぎます。あなたが地上で解くなら私は天でも解きます。あなたがまずこの地上で御言葉を告白し、御言葉に期待し、御言葉を行わなければ聖霊はあふれません。皆さん、私たちの教会は秀吉がキリストの名を消してしまいましたけど、私たちはキリストの名を高らかに歌います。人々が見て、うわー本当だ、イエス・キリストは生きておられると人々が言うように働いていきます。これが埋めた井戸を掘り返すということです。信仰と希望と愛、この3つが永遠に残ります。これだけは天国に持っていくことができます。それ以外、地位も名誉も富も全部この地上に置いていきます。どうぞ皆さん、聖書を読んでください。御言葉に期待しましょう。御言葉を語りましょう。そして御言葉通りの奇跡を体験していきましょう。そして井戸を掘って掘って掘りまくって、あなたの家庭でも泉があふれるし、学校でも泉があふれるし、教会ではもちろん泉がどんどん溢れるようにしてまいりましょう。イエスの名で祝福します。じゃあ詩を3回読んで祈りましょう。3、4、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。